熱血
教えて中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました、熱血教えて中澤先生。
はい、もう先生の熱さで蚊も飛ばしてほしい
蚊も飛ばしてほしいね。スタジオにさっきから蚊がいるんで。
そう、さっき一匹見ちゃったから今なんかまたどこかに近くにいるんじゃないかと思って体中がムズムズしてるんですよ。
ねえ、これどこから、ね、来たのかなと思います
ね、はい、あ、でも扉が開いたり閉まったりしてますから。
まあまあ時期なので、うん、まあ仕方がないですね。
まあそうですね、自然なものですからね、
はい、そうですね、まあ夏といえば蚊とか、はい、暑さとか、うん、まあ、どうしてもそれ台風もね、まあ、ちょっと被害はあまりなかったかもしれないんですが、ね、やっぱり気をつけていかなきゃいけないんでね。
そうですね、まあ、気をつけないといけないものもたくさんあるけど、はい、楽しいこともたくさんありますからね、
う
ん、夏は。
そうですね、大変なこともいっぱいありますしあの大変なことじゃないんですが、まあ、あの頑張ってもらうのにやっぱり、ね、夏はね、あのちょうど今日、ね、花丸さんとか、
はい、
うちで言うとエミットさんとか、
うん、
告知のしてますけど、
はい、
まあ、最後夏季講習会の、
うん、
はい、本格的な募集が始まりまして、
はい、やっぱり学生さんにとっても夏は山場みたいなところはあるんですか？
よくね言われるんですけど、いつも山場なんですよ
まあね、
もう受験生にとっては
もう続けて、そうそう、
ただ人間ってずっとマックスって大変じゃない、
は
い、
確かにどっかでスイッチが切れちゃい
そう。そう、夏だから頑張るとかっていうのはやっぱりあくまでもそのリズムとしていいリズム感を持つためにこうメリハリつけていくようなイメージかなと思うんですね、
はい、
本当はだってずっと頑張らないといけないでしょ。
まあそうですね、目標があるわけですから。
夏が終わったら緩くなって、うん、手抜いて秋になったら一休みして、うん、また冬に頑張るってわけにもいかないじゃないですか。本当は
確かに大変だ。
だから何でもそうでしょ、うん、まあ、あのずっと走り続けてずっとするのは大変なんで、はい、皆さんなんかいろいろ工夫するじゃないですか、
うん、
やはりあのその一つでやっぱ夏は夏で頑張るという、
はい、
こうやっぱり思いもあると思うんですが、ただまあもう一方であのお休みもあるんでね、
うん、うん、夏休みが、
夏休みがね、だからあの通常学校さんがあるとなかなか大変だけど、学校がない状態で、まあ多少勉強してもですね、
うん、
まあなんとかこう持つだろうと、
はい、あ、そっか、だっていつもね学校行ってる時は朝から、うん、まあ、夕方ぐらいまでやってるわけですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、その塾がそれな昼間になったと、はい、いうことであればね、
うん、
でもね、まあ基本的に、私どもアニグローバルエデュケーションって、もういろんなことやってるので、
ね、本当に、
まあ、特に英語スクールもそうですし、はい、あの塾もそうなので、ちょっとね今日見て花丸さんなんかのそうなんですけど見ると、
うん、
結構講習会っていう感じのところが多いんですね、
はい、
逆転合格とか、なんかあの夏季講座のご案内とか、
ね、夏季講習っていう言葉本当にこの時期になるといろんなところでね聞きますからね。
そうそうそう、だからちょっといろんなこうもうちょっとなんていうかな、やっぱ受験受験っていうのもあるんですけど、私どもの講習会は確かにあるんですけど、うん、どっちかっていうと速読とか、あの図形の極みとか、
はい、
あの要はね今年パワーアップ大作戦っていう名前で、
おー、なんか強そう
ね、強そうでしょ、
うん、
あの伸びる伸ばす講習会とかでパワーアップしましょうってことで、
はい、
とにかくいろんなコンテンツ、まあ勉強もそうですけど、うん、やっぱりなんとか力ってあるじゃないですか、
はい、
思考力とか、
うん、
論理的展開力とか、
はい、
まあ、記憶力もそうだし、なんとか力を、まあ、とにかく伸ばそうという、
うん、
コンセプトで講習会作ってますんで、
はい、
だからその力をみんな伸ばしてもらおうということでやってますんで、ちょっとねあの受験対策も当然してるんですが、やっぱり小学校から幅広くやっていくって感じなんで、ちょっとはまた皆さんと違う、塾さんとは違うカラーが出てるかなと思います。
そういったなんとか力っていうのをいっぱいいろんな面で伸ばしていくことによってまた勉強もしやすくなったり、
うん、そうなんですよ、うん、そうなんです本当にね。どうなんでしょうか、
はい、
例えが難しいですけどアイドルとかと一緒かもね。
あー、
トーク力だったり、 歌唱力だったり、はい、あとダンスもそうでしょ。いろいろこう鍛えていく中で出来上がっていくじゃないですか。
そうですね、他のアイドルさんのステージを見ることもまた一つだったりとか、
例えばね、分かりやすいかどうか分からないけど、うん、はい、でアイドル像というのはそれぞれ出来上がってきて、皆さんの目標に向かって頑張って、
うん、
その自分が目指すそのアイドル像に近づくのかな、
はい、
まあ、勉強もそんな感じですよね。自分の目標に向かって、
はい、
まあ、いろんなやり方をしますけれども、うん、まあ、その中でつけていく力っていうのがあって、
はい、ですね、今かがいました、いたって言っちゃいました
、はい、いろいろ起こりますね、 生放送ですから
生放送ですから、はい、
で、そういう力をつけていって、まあ、最終的に力をつけていく中でいろんなことやっていくと、
うん、
まあ、底力ですね、
はい、
がつくかな。
やっぱ一つのこと続けるっていうのも大事ですけど、いろんな面で力をつけていくと、うん、最終的にはやっぱりトータル力が
備わって、うん、そう、トータル力が備わって、うん、自分の目標に近づけれるというところと、あと今そういう力をねつけなさいってこう方向性が変わってきてるんですよ、
全体的に。
そう、まあ、もともともそうなんですけど、うん、よりそういう力をつけていきましょうというよ、いろんな力をつけて、まあ、考えてものが言えたりとか、まあ、いろんな自分のところ、自分が持ってる力をどんどんフル活用できるような、そういうこう勉強をしてってくださいねっていう方向性なので、もうまさにそこに乗っかっていくっていう感じですかね。まだね、豊橋市はねそんなにでもない気するんですよ。
おー、どっちかって地域的に
ただ、まあ地域によっては本当にそれをすごくやられてる地域ももうだいぶ増えてきまして、
お
ー、まあ、当然その中に英語もあるんですけど、
うん、
はい、英語もね、なんかちょうどね、今目の前にこう花丸さんがあるんですけど、
はい、
見てるとうちだけなんか幼児さんですよね。
そうですね、他の塾さんは、まあ、中学生、高校生とか
が多いですけどね、うん、3歳さんから募集してる、はい、アニインターナショナルスクールのサマースクールってありますから、今かなりね、
はい、
もうだいぶ募集集まってますね。
リトルワールド、
リトルワールドはそれサマーツアー
です。集まって、今のは
サマースクールですね。
サマースクール、
はい
また別でしたね。
混ざりますね、はい、サマースクールは、お昼頃に幼児さんたちが来て、
はい、
アニインターナショナルスクールで授業を受けてもらう、うん、まあ要は、普通体験できないことを体験していただくっていうのが、オールイングリッシュの世界を体験していただくのが、うん、サマースクール、
スクールですね、
はい、
やっぱ小さい頃って余計にそのいつもと違う感じとか違った場所とかってワクワクしますからね。そうそうそう、
緊張しますよね、
うん、
だって全員ネイティブですからね。
なんだ何が起こってるんだって
ね、びっくりしますよね、うん、だから夏に慣れとこうっていうのはすごくあると思いますね。
はい、
だからちょうどそういうのになれるっていうことで、まあ講習会ではないんですけど、うん、まあサマースクールってまあ講習会のような感じでやるっていうのを、まあ、いつもやってるんですけど、はい、まあ、それがすごくね定着しまして、
お、
はい、今年はまあまあ人も来てるかな、まあ、いつも来るんですけど、
はい、
今年もまあ皆さん来ていただいてるかなみたいな感じ。なんかねちょっと写真見ると見比べると違うでしょ。
そうですね、
中澤塾とかにインターナショナルスクールはやっぱちょっと学年が下目なんですね。でもね実際高校生は伸びてますし、私なんか特にそうです、中学生の、まあ、高校受験なんていうのはもう何十年もやってますから、
はい、
まあ一番強いとこなんですが、
うん、
だからこそあえて小学校、まあ、幼児さん、はい、この勉強は大事と。
やっぱり小さい頃からそういう勉強する環境だったり、うん、勉強することに慣れておいたら後々楽というか、
そう
変化に戸惑わなくて済みますよね。
あとね、点数を取るって評価だけじゃなくなってるんですよ世の中。
というと、
要するに覚えて答え書けば OK じゃなくて、
はい、
例えばこう何かものを見て自分の感想を書いてみたりとか、
それが試験とかである。
そう自分の意見を書いてみたり、だから例えば A だけ見てこれに対して説明加えなさいって言われてみたり、それってなかなかこう 1+1 は2みたいな感じで答え出ないと思いません？
そうですね。それってどのジャンルになるんですか？どの教科？
ですね、入試としてはもう、いろんなんていうかジャンルというよりはそういう試験で評価をするっていう感じなんで、
うん、
も
う
ジャンルではないですね。もう、
あ、じゃあ教科ではない、
どこでも出てくる可能性高いですね。
じゃあそのなんだろう、まあ、国語とか数学とか、うんうん、そういった教科と別でまたそういう試験がある。
ね、例えば国語の試験って書いてあったとしても、うん、そういうような試験になる可能性ありますよね。例えば英語の試験で、
はい、
A 見てこれを 状況を英語で説明しなさいみたいな英語になるし、逆にここだったらこの絵を見て今2人で話し合ってることを500字以内に書きなさいみたいな試験になるかもしれないし、もっと言うとなんか絵の中からこれに、この絵を見て考えうる、まあ、数学的なあの問題を考えなさいかもしれないんで、それは分かんないです。
いろいろ想像力、妄想力が、
まあ、イメージそんな感じです。
うーん、
だからだいぶ変わって
すごい。回答とか見てたら個性が出て面白そうですね。
そうそう、個性が出るんで、ただもう論もう根本的にそれが回答できないともう論外になっちゃうんで、
あ、
はい、何これなんて言ってると終わっちゃうんでね。
そういう問題こそやっぱ慣れてないと。
そうそうそう、だから穴抜きとか、まあ、回答するとか覚えたの出るとか記号覚えてたら書けるっていうのはまだ初歩段階なんで、
はい、
まあ、最終的にそういう試験になってくるんじゃないかなと思う。もっともっともっと濃いものになってくると思います。
そうするとまた間接的に、あの先生のところでやってらっしゃるあの図形とか、
あ、そうそうそう、
そういった想像力が培われてると、
いろんなものをやっぱり考えて培っていくっていうことになると思いますね。
はあ、いやもう本当にどんどんその学習業界っていうかいろんなことが変化が凄まじいですよね。
そうですね。なのでパワーアップ大作戦、
あ、大事ですね。パワーアップ
大事なんですよ。でちょうどねそういうこともあって、で前にもちょっとお伝えしたんですけど、うちのジェネラルマネージャーの小野田がですね、はい、英語教育がどうなるのセミナーを7月6日土曜日に向山フロレスタ校で11時から、
いよいよ来週ですね、
はい、今日のエミットさんに載ってるんで、またもしあれだチェック、ホームページにも載ってますので、7月6日土曜日ですね、午前11時から向山フロレスタ校で、でももうね結構、ま、満杯になってきてるみたいですね。
ほ
ー、はい、あのおかげさまで。
早めに、
あ、はい、多分入れるとは思うんですが、ちょっとお問い合わせいただく感じですかね今は。おかげさまでなんかやっぱり皆さん興味とかあのやっぱ関心があるみたいで、あの英語教育どうなるのセミナーなんで本当にちょっと聞いていただくと、はい、もうだいぶ変わりますので、はい、
やっぱりね分かっておいた方がいいですもんね。
いやもう全然変わっちゃいますからね。
そんなにもうガラッと、
要するに今まではもうそうなんですけど、うん、本当にそうしてねっていう感じです。
ほー、うん、
ものすごく簡単に言うと、今までもその別に英語教育変わったわけじゃなくて、今までもそう英語に慣れ親しんで、で今までは慣れてっていうのが、まあちっちゃい頃は慣れて、まあ、外国の異文化も理解したりとか、まあそういうこう観点があってですよね、
うん、
でまあそれは別に今も変わらないんですが、はい、今はよりもっとこう英語を聞いて英語のも理解する、英語がまあ聞ける、要するに聞いていられる頭を作る感じなんで、ちょっとワンランクこう目標意識が高まったかなと思います。
じゃあ英語と知り合いから英語と友達になる感じですか。
そうです
よ距離感的に、
まあまあまあそうですね、分かりやすいような、
分かりにくいような
まあ要はそれぐらい、きちっと成果要するに出すんですが、ただね、英語もそうなんですけど、成果出すって難しくて、要するにこれはこういうもの、例えば犬って聞いてドッグって、これは別に誰でもできるんで、
単語を単純に暗記する、
そうそうそう、これは英語力ではないかもしれないんですが、
記憶力、
今まではそれを英語力としてたんですけど、じゃないんですよね、
はい、
だから普通の英語を聞いて、それをなんとなく英語で聞いても日本語に訳さなくても分かる。例えば I like dogs って言ったら、ああ犬好きなんだ、
うん、
訳さ、私は犬が好きですって訳さなくても、
はい
はい、
それがネイティブの脳ですよね。
そうそうそう、 I love dogs って言ったら犬すごい犬好きなんだなみたいな、
ああ、
そう、そういう、
変換しなくてもそのまま英語でインプットして英語で答えられるみたいな。
そう、そう、答えなくてもいいけど、
う
ん、小学校のうちはやっぱそれが分かって聞ければいい。でそこにたどり着かせるときに成果チェックって言って、要するにできたかできないかをチェックしていくっていうのは非常に、要は大変、力がつきにくいんですよ。要するにこれはこれ、これはこれ、これはこれって覚えていけば丸になるものは、要するにそれはそれでテストとしてはいいんですが、うん、広がり感がないんですよね。
お、1たす1は2みたいな。
そうだって、僕らのトークもそうですけど、日本語で喋ってるのを、はい、全部日本語でこうたくさん喋ってるじゃないですか、
うん、
余計なこともいっぱい言ってますよね、
はい、
だから一語一句これを落とさず聞いても、別に全部を聞いてるわけじゃないじゃないですか。
ポイントだけっていうか、
ポイントだけ聞いたりとか、要点聞いたり、聞かなきゃいけないとか聞いてるだけなんで、英語もそれで、
はい、
だ喋ったものを何割かで大体話して分かるんですけど、まあ全部訳すと大変じゃないですか。
そうなんですよね、うん、あの長文問題とかでもポイントをって言われてもやっぱり慣れてないと大事なの、うん、抜き出すのが難しいっていう。
で考えるとこれはこれって正解させてく勉強だけやってるとダーッと聞けない、
あー
ザーッと聞けない、
また結構別
の、そう別の感じですよね、うん、だからあのあれですよね、こう、例えば曲を聴きます、
はい、
ふんふんふんって口ずさみます、これを全部あのドレミで表現しろって無理じゃないですか、
6つみたいな、
そう、それをだからふんふんふんって言っててなんとなくこう曲が入ってくると歌詞もそれに乗っけてみたりして、うん、合ってるか違ってるかみたいな感じで歌ってる見てだんだんこう何回も聴いてるとうまく曲に合って歌詞も歌えるようになりません、うん、
はい、
そんな感じ、
感覚的なものですね、
わかります、そうそう、うん、それに近い、だそれを英語でやってるような感じですね、
はあ、
深い
深いですねって思うと本当にやり方勉強の仕方が大事になってきますよね、
うん、
だってせっかく ねその単語とか覚えて時間使ってやっても、うん、結局直接的に試験になんか繋がらなかったって、まあ、繋がらないことはないと思いますけど、
うん、
あんまり繋がらなかったらちょっと悲しいじゃないですか、
まあですね、
やっぱり
ただあのさっきの鼻歌もそうなんですけどふんふんふんつっててもやっぱうまくふんふんふんふんとか言ってて上手に歌ってる人ってやっぱりやっぱり歌も上手じゃないですか、だからやっぱりそれは上手であってその延長線上に今度、音をつけたらその音もちゃんと理解できるかもしれないでしょ、
はい、
だけどやっぱり根本的にそれがうまくできてないとやっぱ音も拾えなかったり、うん、ドレミも拾えないかもしれないので、はい、で考えると、まあ、英語もそんな感じですよね、
感覚的なものも身につけないといけないし、
う
ん、
そうそうそう、
もちろん基礎も大切だし、
そうそうそう、
で単語もね、あの知らなかったら意味わかんないですしね、
そうそう、だけどね、ちっちゃい子が言葉を習うときは感覚だけですよね、
うん、
赤ちゃんがいきなりママとか言っても多分何回か言うんですよ、マムとかムとか言って、うん、なんか言ってムとか言ってるのを無理やり多分ママママってこう持ってって、
うん、
ママって言ったらそのママママってこう音に変えてく流れあるじゃないですか、
うん、
あれに近いです、最初からいきなりも
う
生まれた瞬間ママとかさ言わない、
おはようママとか言ったら怖いですからね、
そうそうそう、
うん、
だからそれに合わせて発した言葉を直していくじゃないですか、
うん、
それに近いから、
あ、うん、やっぱり英語を学ぶ時っていうのはその赤ちゃんと一緒であんまり考えすぎず、うん、そのまあ、感覚で臨んだ方が入りやすいみたいなところはあるんですか、
そうです、あの英語を学ぶっていうとみんなね英語でみんな習った例えば ABC から言ってみて This is 言ったり I am 言ったりとか英語学ぶと、
うん、
思っちゃってるんだけど、はい、それは英語学ぶっていうのの一部だけなんですよね、
うん、
だからもう言葉なんてもうありとあらゆるものに触れていろんな世界観で触れてってその中で使えるものを使ってってやっと発せれるわけなんで、
はい、
いきなり聞いたもの全部言うなんてことは誰もできないでしょ、
うん、ちょっとずつ聞いて使ってっていうのを繰り返してですよね、
そうそう
インプットアウトプット、
そうしてね、だからたくさん習って使うときはいくつか使っていくんだけどだんだん聞けば聞くほど使える量が増えてって、
うん、
だんだん聞いた量と使える量が比例していくっていう、
あ、じゃあとりあえずは考えすぎずまずやってみるみたいな、
そうそうそうそう、やってみるもそうだしね触れてみるもそうかなと、
うん、
まあでもこれは勉強でもそうですよ、
はい、
うん、なんでどうしてっていうのを先に考えたくなるんですけど、
そうなります、
あんまり考えすぎるとあのそれがね、大変になっちゃうんで、
そうですね、
あのまあ九九なんかそうで、
うん、
あの九九を覚えちゃうっていうのが理屈理解よりも先のこと多いじゃないですか、
はい、でもあれ本当に小学校の時に覚えて、うん、忘れずにずっと残ってますよね、
そうでしょ、うん、だからでも九九を覚えてじゃあなんで 3×3 は9ってなるのって聞かれた時にうまく答える人はあんまりいないかも、まあいるけど
すっごい文章量になりそう、
そうだけどサザンが食って言った方がは覚えてる人はもうほとんどじゃないですか、
うん、
だからそれと
勝手に出てきますよねサザンが、
それに近い近い、
うん、
うん、近いと思います、
あんまり考えすぎずにとりあえずはやってみると
そうです、ただまあやり続けなきゃいけないですよね、
はあ、
あのなんとなくやるっていうのはあの点になっちゃうんで、
あ
やり続けると線になりますから、
うん、
で勉強はいつも言うんですけど点で学んでも線にしていかなきゃいけないんで、
はい、
線にすると点数になりますから、
うん、
はい、
積み重ねですね、
そう点だけこう習ってるだけだとまあやっぱり穴が多いので、
はい、
点をつなげて線にして初めてそれで点数化するんで、
はい、
でも点がいっぱいあれば線になっちゃいますからね、 埋まってきますんで、そういうイメージがいいかなと。
あ、やっぱりみんな時間は限られてるし、同じ時間があるから。
そうですよ、
どうやってやるか、何を学ぶかってすごく大きい、大事ですね。
そうですね、うん、まあでもね、学ぶっていうのはいくつになっても変わらないし、
うん、
まあ僕もしーちゃんもそうですけど、いつまで経っても学ぶことは終わることはないんじゃないですか。
本当に学ぶことばっかですね。
学ぶことばっかです
か。ばっかですよ。
でも本当何につけてもわかん、勉強しないとわかんないでしょ。
わかんないわかんない。
いやもうやもうこの世の中って、もう何、今そうだね、やっぱり何って、例えばインスタ一つ撮ってみても、うん、やっぱりわかんないじゃないですか。
そう。
ね、
でインスタ見てまたなんかメイクとかのね、そういうの見て、それもまた勉強だし、
わかんないじゃないですか。、うん、やらなくてもいいとは思うんだけど、やっぱりこう一回触れた以上やっていくとすると、はい、それでもやっぱ常に学びでしょ。
ね、 SNS もわかんないこといっぱいありますもん。
わかんないこと多いけど、わかったらより世界観広がるけど。
そうですね。
でも世の中ってうまくできても、わかんなくてもうまくいくんですよね。
まあどうにかなることもいっぱい。
そう、でもそれはでも触れた方がいろんな面ではいいことも多いと思うので、
常にアンテナ張って、
はい、まあそうですね、
うん、
まずはまずは触れて、まずは点をいっぱい打って、
はい、
最終的に線につなげるような流れで学習して、うん、まあ夏もそれでみんな頑張っていただければなと思って応援しますので、はい、みんなで夏頑張りましょう。
はい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。